2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い、人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団。その名も、錦糸町フットボール義勇軍。
はい、マスター、お便り来てんですか。
うん、
あら、まあ、
ちょっとじゃあ紹介しないで。
いや、もう全然
やばい、
サンバちゃん全然今日ダメじゃないですか。
やばいやばい、
花粉
もうまずい。
まあ、このアジトにこう入ったばっかりだから、あったかくなるとわって来るらしいよ。
そっか、
かくよ、私
ライト君も、ライト君も花粉症
が、いや、もう花粉がとにかくぐずぐずでございまして。
これ J リーガーのどうしてるわけですか、選手。
そうだね、
マスクかけてプレスティンじゃない、マスクかけて。
もうアドレナリン出てから関係ないの。でもあると思うよ、気づいてないだけで。
でもあれなんだよね、
まあ、もう帰ってもらっていいですか。来た早々あれですけど。
花粉症の薬ってドーピングで引っかかったりもするからさ。
そうなんですか。
うん、だからあんまり、ね、激しいやつ使えないんだよね、多分ね。
ほうほうほうほう。
僕らが一般的に、
なるほど、
その使ってるような花粉症の薬ってね。
かわいそうですね、サッカー選手で、うん、いるでしょ、だって
風邪薬とかも、ね、ダメだったりとかするからさ、
うん、
やっぱりそういうのは
かわ
い
そうな感じですね。さあ、 J リーグ始まって3週間ですか、見てますか、それぞれ。もうどうしようか、
J1 見ましたね。
いや、もう口からもう鼻水
出てる、
鼻水がヒゲにもうらしくない。もう
J1 は見ましたね、鹿島とかの開幕戦、
ね、
テレビですけどね、
やってましたよね。
なんか茨城行ったら花粉ひどそうだから家で見ようと思って。
そうよね、きっとそうだろう。
何言ってんの、茨城は黒潮が流れてっから山はあんまないんだよ。
山ないとかも関係ないでしょ、こんな町でこんな花粉なんですから。か、広島がね、スタートダッシュ、うん、
広島3連勝
いいですね、
うん、なんだろうね、珍しいね。
なんですか、
珍しいね。
珍しい、
広島が3連勝ってなんか、
しかも
なんか、
うん、ほら、鹿島スタジアムでこの間の広島が勝ったのもなんか何年ぶりかぐらいの、
うんうん、
ね、
アウェーの裏はアウェーの鹿島を倒したんですね、いきなり鹿島、ね、そうそうそう、広島ね、
悪い試合じゃなかったんだけどね、
うん、鹿島的にも、
うんうん、まあちょっとやっぱり鹿島はさ、前世紀に比べてちょっと外国人の質がさ、
はあ、
そんなにこう A 級、ゲームでいうエッセンスみたいなのがいないからさ。
なるほど。
だからあんまりこうっていうのはあるよね。金崎ダウンモービーっていうところもちょっと
なるほど
あるから、まあ、ちょっとその辺が。
前線のブラジル人今いないんですか。
前線のブラジル人いないね。
あ、珍しい。そうなんだ。
そうなん
だ。なんでお金あるでしょ。
やっぱり今若手にちょっと力入れてるっていう
か、
ちょっとこう、うん、若いのをこう入れてるから、右サイドに安西っていう、
いいことですよね。でもね、
うん、
クラブワールドカップ準優勝ですからね。でもね、
そうだよ、そう
ですよ、世界2位って言っていいんですからね。しかもあの時だってブラジル人いなかったみたいなもんでしょ。
そうだね、
すごいよね。それでレアルはそこまで追い詰めて、今
その時の中心選手柴崎がいないから、
うん、そうか、
まあ、だからそういった意味ではこう、そのちょうど生え変わりというか、うん、ちょっとまたその柴崎みたいなね、
はい、
柴崎なんて SS だから、ゲームで言うと、
そうか、
まあ、ああいうのがこうちょっとこう成長を待ってるような感じだろうという感じはしましたけどね。
ちょっとワールドカップ近づいてるじゃない、やっぱイヤーだから、日本人選手が軒並み調子いいみたいな報道あるじゃないですか、今、モチベーション高いというか、うん、これって各国そうなんですかね、その代表当落戦場みたいな人が今週良くなるじゃないですか、
うん、
これお笑い界もそうなんですよ、 M1 近くなると漫才師調子良くなるんですよ、仕上がってくるんですよ。
そうなんだ、
焦点合わせてるからやっぱり、
うんうんうんうん、
ネタも精度高くなって無駄な遊びしなくなる、その何分に向けて、だから変なネタになると10分ネタで出てるのに最初の3分だけめっちゃ締まったネタになると、
うん、
であと7分だらっと
想定して、
そう、もう落ち終わっちゃうんです、3分。
ていう感じで、それで見どころなんですよ。
なるほど、ね、調整してんだね。
そう、調整してんの。かそれを2本入れてきたりとかね、11分休んでたりとか、そういうの見どころなんですけど、
共通してます
ね。でもこれ日本だけに起こってることじゃないよね、きっとね。
今世界中そうです
ね。そういうわけですよね。みんなが調子いいなってあり得るんですか。でもデコボコになってんだ。
でもほら、例えばブラジルとかさ、ああいうところはさ、はい、その組む代表チームとして組む時間って本当に限られてきてるから、本当にその所属チームで自分のパフォーマンスをこう上げていかないと、こう合流した時に、あのしっくりいかないんだと思うんだよね。三流国っていうのは自国で代表組めて練習、その何リーグの合間に代表組めたりとかするからさ。
そんなにできないんですか、セレソンと。
セレソンはもう、あの、うん、もちろんほらベースとなるような練習みたいなのはその度にもしかしたら呼ばれるかもしれないけど、誰々がいない、彼がいないっていう、もう全員集合っていうわけにはやっぱりあれだけ飛び散ってるといない。
なかなかいい。だって一緒じゃないの。だって A マッチウィークみたいなのがあって、
うん、だけど
各国リーグ休むわけでしょ。
いや、だけど、うん、その時にシュッて集まるだけじゃなくて、例えば日本代表とかでも、はい、その時には仮に集まるけど、その前に B 代表で、はい、その東アジア選手権とかそういうのもあるじゃない。
そういうのがないってこと。
まあ、そういうのもちょっとやっぱりこうブラジルあたりとかアルゼンチンあたりとやっぱりやりたいのかなと思うところがちょっ
と。宇佐美がめっちゃ調子いいじゃないですか。
らしいですね。
日本試合連続ゴールみたいな。
そう
なんでもそれ原口が来てかららしいですよ。
ああチームメイトになったから、
でもう一人いるんですって。なんか3人揃うとやっぱりやりやすいんでしょうね、うん、なんか楽しくなってきて。っていうことは宇佐美って海外向いてないよね。海外のサッカー向いてるけど寂しがり屋なんでしょうね、多分ね。
宇佐美も2度目でしょ、うん、1回バイエルンに戻って、うん、2回目だからちょっといい準備したんじゃない、うん、
当時僕サッカーマガジンをさ買っててさ、宇佐美が連載してたわけですよ。宇佐美って奥さん好きだから奥さんをバカ書くんですよ。で当時なでしこジャパンのなんとかっていう子が同じドイツにいたんですよ、バイエルンのとこに。その子とを家に呼んで遊んでるよみたいなのをいつも書いてたんですよ、
ね、そっか、マ
ジ。いやもう日本人とばっか遊ぶなよって思ってたわけ、その時に。 あでもそういう子なんだなと、でもあったかいいやつなんだなと思ってたんですけど、もっと順応すべきじゃないのって思ってたんですけど、今回そのね原口来て調子よくなったみたいな見て、あなるほど、だって海外のサッカーに合ってるけどいろいろそういうのもあんだなって思いましたね。
あのお腹もね、世を忍ぶ昔仕事を外国でやってた頃にチームで動いてたんだけど、夜になるとバラバラになる。でもやっぱりあの日本人ばっかりと遊ぶチームと外国人ばっかりの、もう外国の盛り場に出るチームがカパッて分かれるんだよね。なんかこう外国人と遊んでた方がしっくりくる感じの人と、
しっくりは来ないんだろうけど、冒険心を求めてみたいなことでしょ。
そうだし、うん、そっちの方が楽しい。
あ
でも日本、いや言葉も片言だけど、その例えば下ネタだとかサッカーだとかっていう共通のワード見つけて、そこでしょうもないワードをしてて発見したりする方が楽しい派と、やっぱりもう日本語だけでコミュニケーションして楽しむ派と分かれるから、サミはどっちかというとそっちの日本語派なのかもね。
うん、なのかもですね。
今ドイツでしたっけ。
ドイツですね。
勝手なイメージで言いますけど、あんまりドイツ語勉強してなさそうですもんね。主観で言っても
してなさそう、
してなさそう
ね。
だから
ボールで分かり合えばみたいな、
日本人コミュニティがある方がストレスもたまらないとか。
でも日本人が活躍していくんだったら僕それでもいいような気しますけどね、無理してそうせずにね。だって日本に来てるブラジル人なんか日本語喋ろうとしてないじゃないですか。友達10人ぐらいとなんか、ね、
はい、
ブラジル人外のコミュニティで遊んでさ、試合の時に来てるとみたいなね、
はい、それぞれでいいと思いますよ。適応するなら何だっていいんじゃないですか。
JFA あたりが J ビリッジみたいなドイツに作ったらいいんじゃないの。
そうか
ね。
ああそうね、
吉野家からイエローハットまで全部ある感じの国道の入り口みたいなね。ああちょっとした手こきも用意してそこでね、
ああマストで、
マストで、
あ奥さん用が
環境もありますもんねやっぱりね。
あの真面目な話、さっきのこの今のこの3月の時期に日本人の選手が、はい、まあ、特に代表の23人入るぞっていう人が、はいはい、 コンディションをどこで合わすかは難しいなという4人に一度の旅に思うんです
けど、早くしてもってこと、
シーズン中に調子いいのと6月に絶好調なのとまた意味が違うし、
でもだって今絶好調じゃないと呼ばれないしね、まずね、
そこが難しいところなんですよ。あ、まあ、その代表監督の、基準というかね、セレクションの、
基準とか
あれによるし、
コメントの出し方とか、ね、全部左右されちゃうじゃない。だからあれだって処世術なわけじゃん、監督の采配っていうかもう始まってるわけじゃん、うん、全員に今モチベーション上げさせるような喋りをしてるわけでしょ、
う
ん、
そうで
しょ、そういう監督もいれば、より要はザッケロイみたいに選ぶからねぐらいのニュアンス見せといて、だからピークはワールドカップに持ってってね、信じてるよこのメンバーで行こうねっていう、どっちがいいかはあるよね。
そう、
確かに。
大体日本代表に限って言えば4年の度に大体20人弱はもう見えてるよねみたいな、
あ、
よっぽど大怪我しない限りは、多少コンディションが下がってても今まで3年ぐらいかけてもうここが中心だってあるじゃないですか、うん、でも残りの4人5人がもうそのサプライズがたまにある、
中心ね、
急にこのワールドカップの3ヶ月前からぐわっと伸びた若手とか、もしくは思いっきり、ベテラン、その安定させたい、はい、例えば記憶に新しいな、はい、大久保とか、はい、牧も多分そうだと思うんですよ、うん、
でも大体そういうの出ないよね大体だからいつも出ないよね、
ベンチにいてくれていつでも、
あのベテラン組川口とかさ秋田とかそういうのは、まあ、出なくてしょうがないと思うけど、それは大久保とか牧とか出てないもんね、
う
ん
う
ん、
そうそう、つまり出なくても、うん、チームの輪を乱さないタイプは必要なわけですよ、うん、4,5 人は絶対そうなるじゃない、
まあ、パラメーターが振り切ってるから入った組いるじゃないですか、うん、直前に調子、うん、いつも出ないよね、
そう
ね、結局だから
でもそういうもんでしょ、
そういうもんだね、
23人選んで、
確かに
グループリーグで全部使う監督なんかいない
って優勢に進めるはずがないもんね、グループリーグいつもね、はい、
よっぽど余裕で突破できる国だったら、
そうね、
3戦目は総入れ替えとかあるけど、大体3戦目まで分かんねえ、
結局置きに行くのにサプライズ招集すんのよね、なんかね、
そういうことか、
確かに。
でね、でそのコンディションとか逆算してあと3ヶ月とかって今の時期は難しいなと思うのは、 J リーグで戦ってる選手は1月2月に体作って今3月、
はいはいはい、
でもヨーロッパのプレイヤーは5月が最終節だから、
そう
か、もうここのシーズン通して戦ってる選手ははっきり言って疲れてるんですよ。
なるほどなるほど、
疲れてます。特に優勝争いとか残留争いしてるチームはまあ必死かもしれないけど、大体もう位置見えたぞとか、なんかリーグ戦は今シーズン、ヨーロッパね、ヨーロッパのリーグ戦でまだ10も出てないし、ほぼサブ組だみたいな選手にとってはもう何て言うんだろう、ピーク、
なるほどね、
なんか来てんだか来てないんだか、つまり個々の選手とか所属チームとそのリーグと国によってはもうバラバラなはずだから、だからいつも頭を悩ませると思うんですよ。
なるほど、
ピックアップする方も、あと我々の見てる人も、ね、本当にいつ調子いい時人をどう組み合わせるのがいいのかがよくわからんみたいな、
面白い、
はあ、例えば香川真司とか、どうなんだろうみたいな、
ね、ワールドカップイヤーに1回やってみたらいいのに、そのもう海外組全部諦めて J リーグも休んでもらって、
ね、そうそう、集中合宿みたいな、ね、
合宿を半年ぐらいやってみるとかね。
昔の日本代表ってそれをよくやってたんですよね。予選前は、最終予選前は、まあ、リーグはそうで中断してようがしまいが全員呼んで、それ以外の選手たちだけでリーグをやってもらおうみたいな。他のスポーツもそういうの多分最近でもやってると思うんです
よ。女子のワールドカップの時にブラジルがそれやったみたいな話になってましたよね。
そっちの方がさ、なんかこう、
あの絶対いい
に決まって、いいに決まってんだけど、やっぱ
ところがそうはいかないのは、もうじゃあバイエルン・ミュンヘン、ドルトムント、
まあそうだよね、
みんな金払って契約してんだから、
それ許しちゃうとサッカービジネス全体が立ち行かないっていうか、そのためには良くないよね。それは
そのちょっと FIFA のために、ワールドカップのためにサッカークラブやリーグはビジネスやってないから、
そうだよね、
うん、だからその調整いつも難しいですよね。 でそのさっき言ったベンチに居続けるヨーロッパ組とスタメンで90分間前節出てる国内組と、果たしてどっちが力があり6月にふさわしいっていうのが、これ
そう、ね、
4年前議論になって
るけ
ど、特に最近は
性欲の薄い美人か、
そうそうそう、
スケベなブスか
ってことだよね。そうそうそう
分かりやすい。大
変。最近は最近ってのはこの 1,2 年で若いフォワードとかすごい出てきてるんですよね、
はあ、
国内にも海外組にも。
あ、そっか。
まあ、例えば
杉本健雄だ
った、ついこの1週間だったら、ポルトに移籍するかどうかがもうずっと言われてる中島翔也とか、
はいはいはい、ポルトの話があるんですね。
もう今絶好調だよ、ポルトガルリーグでね、
はいはいはい、
もうビッグクラブがもういつ買うかいつ買うかみたいな、うん、で当然そういうまだ A 代表に選ばれてないけど、まあ、オリンピック
選ばれてなかったんだけど、
U21 で、あ、23か、
はい、
だけどつまり、まあ、今ハリルだけど、うん、どの代表監督もやっぱりその若い選手で急激に伸びるんだったらやっぱそれは入れたくなるし、そのスーパーサブだろうかなんだろうか、
ね、
でも名前があるのはやっぱり香川とか、うん、まあ、原口もそうでしょう、うん、つまり今まで3年間ずっとその A マッチのたびに入れてた相性もあるし、
はいはい、
でもあの選択肢が少なければ監督の、うん、もう間違いなくここここだけど、
ね、
若手がグワーって出てくるともう迷うじゃないですか、
迷う、ね、
それが僕らファンにとってもそこは割と、なんだろう、楽しめるというか、うん、やきもきできるという
か、うん、なんかでも俺はね、そういうのがやっぱ古いタイプなのか、
ほう、
あんまりないんだよね。
ほうほうほうほう、
若いやつがこう出てきても、うん、あんまこうドキドキしない、
ほう、
できればもう俺固定で、うん、そのメンバーで破れてほしいんだよ、
う
ん、
へー、あ、そうですか、う
ん、散るなら散れと。それで
そうだから、どっちかっていうとこう古いその戦力で揃えて、あ、これでダメだった今年はダメねみたいな感じで、
なるほど。でもなんかこう滑り込みでみんなこうやってテンション上げていくところとかもすごい、あの、なんだろう、サプライズ感って僕は好きですけどね。それもワールドカップの楽しみの一つというか、う
ん、そうなんだけど、ライト君が言うように使われないじゃん。
確かに使われないよね、
市川とかにしてもさ。
俺だからもう本当気持ちいいのとかもうカーリングみたいにしちゃうと、 A 代表と B 代表が勝負するんですよ、走行試合で。勝った方がワールドカップ代表です、
うん、
負けた方はもうアンダーチーム、
うん、
そしてそれだけじゃ面白くないから、そこに鹿島アントラーズも入れるわけですよ、
う
ん、あともう1チームぐらい入れましょうか、ね、J2 から1個入れましょうか、面白いから、う
ん、
その4チームで一番勝ったところが、うん、まあいいや、さあ、鹿島アントラーズと、うん、私はだから鹿島アントラーズがそっくり日本代表になる可能性もあると、そのリーグ戦で勝ってね、うん、それはそれで面白いんじゃないかなっていうね。
でも昔のオランダ代表は、アヤックスと経由のルートで、
そうなの、勝った方が
オランダ代表だったから、
ほぼ、だからミックスチームがでしょ。
いや、だから
勝った方が
アヤックスに
チーム北見とチーム青森勝った方が代表みたいなこと。
基本はアヤックスで、うん、フォワードの2人だけ、
ああ、なるほど、
フェイとかっていう風になってたケースが、
うん、90年代はね、オランダそうでしたね。まだあのこの同志君はあんまりこう、
まあ、国でもめる
か、若い、若いファンには馴染みがないかもしれないけど、うん、90年代にボスマン判決っていうすごい有名なプロサッカー選手の移籍の自由みたいな時に、でそれが解禁されるまではやっぱオランダの選手ってすごい優秀なんだけど、そんなにプレミアに1人しか行けないとか、セリアに1人しか行けないとか、やっぱり集中的に国内のアヤックスにぐわーっと集まる。
例えば判決はそういうことだったんだ。
セルフとか、
うん、あのダービッツ
で、みんなアヤックスでやってるから、
うん、もうほとんどあの頃の上でアヤックス強かったもんな。
アヤックスこそがオランダ人のセレソンみたいな。
そうそうそう、
なるほど、
すごく分かりやすかった
ね。巨人軍で、巨人軍で、
ブラジルに勝つみたいな。
まあ、そうだろうね、クラブチームだもんね。
つまり時代時代で国内リーグに全部その集約させて、うん、それって、50週間ずっと練習できるみたいなもんじゃないですか。
まあ、でもまさにあれだもんね、ドイツ代表とブンデスがそうでしょ。
そうそうそう、
バイエルンだもんね、ほぼね、もうね。
だから、今の聞いてる若い子たちはあんまり、うん、その
若い子聞いてないですか、大丈夫。
あ、そこそこ分かんないかもしれないけど、 あの当時、
聞いてます、聞いてます、地下アイドルがいっぱい聞いてますよ、聞いてるか。
クラブチームで一番強かったのがアヤックスだったっていう、それが何年間も続いてたっていう時代を知ってる人は、
なるほど、
あの90年代の前半、それから80年代の後半からはそういう時代もあったりとかして、
あ、そうか、
あのそういうのは俺、あの逆に言うと弱小チームはもう、例えばあの例えばよ、鹿島に集中とか FC 東京に集中みたいな感じで、なんかスペシャルチーム作っちゃっても、うん、なんか俺はあの極論だけどいいような気がするんだけどね、うん、
これ多分論点は開き直るか開き直らないか
と思って、はいはい、そうですね、
もうワールドカップに出ることはできるけど、どうやって予選リーグ3試合を戦って決勝トーナメントに、でまず出るだけで大変な大会じゃない、はいはい、ぶっちゃけ今のアジアの
各チーム、そうですね、
ね、絶対ヨーロッパの強豪とアフリカと、はい、もしかしたら南米のすげえ強いのも入っちゃうわけだし、だから諦めるっていうか、その割り切るんだったら A プランは全員代表選手をもう国内のクラブチームに2つか3つに分散させていいからグッてやって、はい、そうするとあのジェットラグもないし、はい、いちいちヨーロッパ遠征とかで、はい、あのみんな調整してすんじゃんじゃんけ、
はい、
ケミ川とかで合宿してさ昔の代表ってよく千葉のケミ川合宿やってたり、まあ、今だったら、まあ、JB レッジでも静岡でも思ったけど、うん、そうするとコンディションも本当に逆算して全員が整えて、それでワンパッケージでロシアに飛ぼうみたいな、
なるね、
が A パターンだったし、うん、でも B パターンはもう開き直れないから、優秀なアスリートをイングランドに送り、ドイツに送りって 各国にスペイン、フランスにダーって送って、でキュッと3日間だけ集合して、うん、個々の能力と、そのあとは監督のこの何ですか、セレクターとしてのこう腕にかけて、世界の強豪と普段戦ってる一人一人をグッと合わせて、この選択に多分この6大会ずっと迷い続けて、日本代表は多分どっちにも結論が出てないと思うんです、まだ。
あれどうかなと思うん
ですよね。それですね、論
点。本当今日本代表を引き受けた海外の監督って、アジア予選突破して出場権決めるまでが仕事だと思うんですよ。
うん。
俺それでいいと思うんですよ。うんうん、
あの
そっからは国民投票でいいんじゃないかな。オールスター。
選手をね。選手、まず選手。
世界に送り出せ。
もうね、監督も国民
投票でいいと思ってるんですよ。もう人気投票の上から入れてきゃいいんじゃない、うん、
文句はないよね、出ないよね、文句。
そうそうそう、誰文句言わないじゃん、そしたら、
うん、
さっきの A プランみたいなことで言っても、
うん、監督松木安太郎ね、
やっぱ安太郎さんはやめた方がいい
とかになるでしょ、だってだか数も選ばれる
からだからさ、ベースを、うん、ガンバベースとプラスアルファ川崎と鹿島足すんだったら、やっぱもう代表監督は長谷川健太さんで行こうとか、
なるほど、
そうかそういう、なんていうののって、もう一案としてはいいと思うんですよ、うん、一度もやってないけど、そういうこと、
そうね、
やってみて通用、はっきり言って、それでは絶対通用しないんだったら、やっぱり今後ずっと B で、B プランで行こうよってみんなが、どっちもやってないから逆に B プランって散らばりすぎて、練習日数代表少ないし、いくらでも監督や協会に言い訳がつくじゃない。
そうなんだよね、だから結構リスクの分散にも見えちゃうね。
そうそうそう、
外人呼んでさ、
そうそうそう、
あいつが失敗したってなったら別に特許家の人は別に首跳ねられないで入れるわけでしょ
自分たちはね、
任命責任なんかないんですよ、いつもね。
そう、任命責任ないの
でしょ、
うん、
あ、だから外国なんであんな外国人にこだわるのかっていう、なんか
謎だね。
だからそういうことなんじゃないの、勝てば俺らのおかげ選んだ、任命、
負けたら
この人が
いいね。
そもそもさ、J リーグが作った92年のその一番の大きい目標って代表強化だったんだよね。
はいはいはいはい、
代表がそうワールドカップ行けるから。
なるほど。
ワールドカップに行くために J リーグをプロ化、もう実業団じゃなくプロ化しようっていう風になったのに、J リーグにいる選手じゃ強くなんねえからってどんどん行けって言ってクラブが外に出してって、結局戻ってきてる代表がそんなに強くないんでさ、なんかこう、
まあまあまあ、
天候どうかなっていう思うよね。
J リーグも上手くなりましたよね。
いや、上手くな
って面白いですよね。
上手くなって
ね、多分だって J リーグ開幕した頃の僕らが今の J1 の映像を見たら、えぇ、ー、って言うでしょ、
うん、
いや、ユニフォームピチピチって言うでしょ
カチピチか、
昔蛍
光色多いなみたい
な、なんて言うだろうね、
キラキラしてる、
意外と着てないんだよね、黎明期のサポーターってユニフォーム着てないんだよね、うん、意外と私服よね、みんなね、
そうですよ、
レプリカね、レプリカ高かったから、
あ、そうなんだ。
この間の冬のオリンピックのカーリングしかり、やっぱり国内で普段からずっと組んでる人間を強化合宿の遠征も全部ワンパッケージでやって、それでメダル取って
くる、すごいよね、あの日本っぽいよね、300日一緒に3人で滑ってたんでしょ、なんだっけ、そうそうそう、アシュート、あれできないよね。
カーリング理論でどうですか、代表も。
カーリング理論なんで可愛く見えるかみたいなこと
しかない、いやいや、カーリングの代表のように、
あ、そうだよね、
うんうん、
例えばアイスホッケーとかどうなんですかね、はい、あの要するに、国内のチーム中心でいって、あ、選手、うん、やっぱり3人ぐらいしか、うん、アメリカのトップリーグもしくは散らばってなければ、やっぱり国内でずっと合宿も繰り返して、はい、それで、まあ、負けてもともとだけどとりあえず当たってこうっていうのは割り切りやすいとかあるじゃないですか、うん、他のスポーツって多分そう、まだアマチュアスポーツの中にはそうやってやってるとこ多いと思うから、うん、サッカーってちょうど今微妙で、
なるほど、
メジャースポーツにもなりきれてないし、でマイナースポーツではナンバーワンだから、稼ぎ頭もヨーロッパ出てきてるけど、でも
変な話、アヤックスが代表の時って監督もどっちの監督でもあったとかだっ
け、もうあのオランダ人だし、
その
当然
どっかのクラブの監督もやりながら代表監督もやってた、
いや代表監督は代表監督だけど、アヤックス出身の代表監督だったり、もしくはもうその、何でもいいんですけど、後輩にクラブはアヤックスをやらせておいて、ほとんど実質的にはその代表監督がもう情報も全部、
だから俺いつも思うんですけど、レーブ監督っているでしょ、うん、ドイツの、
うん、
今年もそうでしょ、多分私優秀だって言われてるでしょ、俺でも優勝してんじゃないなってあのチームもらえたら別にレーブじゃなくてもよ、
そう
です、なんかかっこいいから、なんか説得力あるから、それレーブの顔してたら別に中身俺でも
そう
ね、
いやでもさ、
そんなことよくある、
そんなことないだろうけどさ、
でも監督ってやっぱりこうそこをまとめるカリスマっていうか、
いや、そうだね、
やっぱそういう力が
ない、わがままだからね、みんなね、うん、そうかそうか、確かに、ああ
この前鼻
っ端が高いやつばっかりだからね、
テレビで見てたんだけど、まだ生前の星野さんが楽天の
誠一さんですか、
星野誠一さんが楽天の星野誠一さん副会長が、うん、ドラフト会議の時に、うん、その会議やるんだけど、もう全部星野の一声で決まっちゃうんだよ、
うん、ああなるほど、
うん、横に
あいつ取ろうよっつって、
横にナシダがいて、
うん、
で星野がいて、
うん、
でスカウト、各スカウトから私のドラフト1位候補は誰々です、うん、誰々です、
揉めないってことね、
っていう風になってると、俺はそう思うけどナシダがどう使うかだなっつって、どう思う監督っつったら星野さんにみたいな感じで決まっちゃうんだよね、うん、
なるほど、
だやっぱそういうなんていうんですかね、こう総合的に
一つなりやすい、
この人の言うことは一加減あるみたいな人が、やっぱりこう仕切んなきゃいけないから、それはライト君じゃダメなんだ
と、なるほどね、でもだってライト君
ライト君じゃダメっていう、
じゃ逆に言ったらだって鎌本だってうまくいったかって話ですよ
いやだから、そうね、そういうことだね、
確かにあいつ誰ってところ始まるもんね、招集された時に
そうそうそう、
まずねノイヤーだけ言いますよね、まあ、あいつ誰な、
誰
な、うん、
ライト君だよ、
確かに確かに、そうだね、
それはね必要かもしれない、
そうかそうか、ライト君が出してあげてるやつはいいだろうけど、ライト君に外されたやつすげえ腹立つだろうしねなんで俺がなんで俺があいつに当落線上ってハンドコを押されないか
そうそうそうそうい
う、なるほどね、
納得感、
なるほどね、
納得感、ならしょうがねえって言えないと、
そうね、なるほど、
出口戦略がないとやっぱり、
そうかそうか、そういう意味でもね、
戦略立てらんないから
大事なんだね、
う
ん、
この人にもお前は入れないって言われたら納得、
そうか確かにそうだね、
有名な話だね、98の時にね、最後の最後でさ、岡田さんがさ、ね、外すのはカズと北沢と誰々って言った時でさ、まあ大勃発だけど、
シビアなスポーツだな
と思ったもんね、後にね、まああの時はしょうがなかったみたいな、ね、うん、
今後そういうことを説得力を持って日本でやっていける人材ってどんな人になってくるんですかね。
どんな人ですかね。
岡田武史、
宮
本常、
もう今回当てるのは
中田英寿、
カズ
が監督になっても、こんなにいい監督、いわゆる戦術的に分析したりとか、
もう長嶋みたいに見てるでしょ。
そういう風にはならないとは思うんだけど、カズさんが
愛されるしね、
欲しいって言ったら俺はそのために、カズさんがいらないって言ったらお前はしょうがねえって なると思う。
中田もカズもやんないでしょ。
やんないけどね。でもそういうカズはほらサッカー小僧だから監督に向かないっていうのを自分で
分かってる。長谷部とかやるでしょ。長谷部とか宮本なんてあれですよね、 JFA の会長みたいな感じのイメージですもんね、ゆくゆくは。
あと中田浩二、
山さん
、僕はもう近いうちに宮本常監督のヘッドコーチ長谷川みたいな、長谷部みたいなのがいると思う。
ああそうですか。
ああそれは見たい。
代表
今の話でね、常日頃から疑問だったことと、こういう話ってサッカー界とかメディア界ってタブーなのかどうかわかんないけど、本当に素直にいつも思ってることがあって、オリンピックの代表監督って全員日本人で行くんですよ。それは反町さん、森保さん、
関、
トリシエだけだね。
あの時だけはトップとオリンピックワンセットにしたけど、あれのみだから。でね、結局オリンピックで結果が出ても出なくてもですよ、変えるっていうのは、つまりオリンピックとワールドカップって2年おきじゃない、
はい、
でアンダー23ってことは日本には25歳になるから、割と A 代表のピークになってくる年齢でもあるから、つまりまあトルシエがそうやったわけですけど、トルシエ時代は、それこそアンダー20か、ワールドユースの時から高原とか稲本とかやって、オリンピックも大野伸二、稲本世代だし、2002年も結局そのままガーッていって、
そっか、だから2002年のプロジェクトだったんだ、
あれですね。そう、1999年なんですよ最初は。
なるほど。
南アフリカ、ワールドユースね、アフリカでやった、あの頃から19歳20歳をずっと5年4年3、4年か。
なるほど。
でもね、最近は誰もそのまま引き継いで A 代表をやるっていう人いないから、結局さっきの最初の話で、みんな外国人、イタリア人だったりね、するじゃないですか。で、なんか一回断絶するなみたいな。で、じゃあ何のためにオリンピックの代表監督って任命するし、何を求めて操作戦だったか。いや、育成として、23歳以下までは育成として協会って、とりあえず森保頼むぞとかなのか、いや、ここの世代をガッと上げて、その翌2年後に世界に通用する選手をいまいち見えてこないんですよ、
その
政策とか方針が。だからふわっとしたまんま、なんかまた変わったねみたいな。でそれで誰も疑問を持たずに、なんとなく4年おき過ごしてて、これずっと思ってたんですけど、
な
んか誰か答えを持ってんだったら逆に教えてくださいって。
代表監督オーディションなんじゃないの、
そう思ってきた
ね。
だけど、やる側の気持ちになってみたら、いやどうせなんか吟味されてるだけでしょみたいな。
あ、監督をやる側だったな、
受ける側としては。代表監督は、もちろんオリンピックがあるから責任持ってやるけど、それが A 代表につながってるわけじゃないっしょみたいな、なんかお役御免感。しかもオリンピックだって割とね、予選リーグ敗退が多いから、なんか結果出ませんでした、結果が出なかったから監督はこれで終わりですみたいな、なんかさ、すごく
そうね、
続いていく未来にずっと続いていく日本のサッカー、そのトップ、代表のトップの強化みたいな方針があるんだかないんだか、行き当たりばったりなんだからよくわからないというのが、日頃思ってた方が。
でもやっぱりこう、その代表監督 の, その方針って、 僕はもう哲学、日本のサッカーでどうありたいですかっていう、まあ、前も言ったことありますけど、そう哲学だと思うから、それはやっぱり監督が変わるごとにその哲学が変わってしまう、はい、あんまりやっぱり好きじゃなくて、うん、
もうなんか言いやすいんですかね、ママクリスマスだからあれ買ってみたいなもんで、スポンサーさん、あの監督呼びたいんですよ、お金お金買うんですよお金っていうこと、まあ、なんかあるとしか思えない、
ちょっとそういうのもあるかもね、
あの人なんかやっぱりね、本場のね、ああいう人に来てもらわないとって、日本人そういうの好きじゃない、ニューヨークでヨガ教えてたとかさ、うん、そんなんだけで食っていけるじゃん、日本のなんかそういう教室、お教室って、うん、なんていう人がいてすごいんですよ向こうでは、うん、そういう人を今回呼ぶんで、ちょっと用立てていただいてほしいですかっていう、
そうするとクロスのインカムが増えるから、
外国 の、 そのサッカーを取り入れてる時代は僕はもうそろそろ終わりじゃないかなっていうふうにはちょっと思っていて、僕はうんこ守りと精密機器のようなフリーキック、
はい、戦術的に
はこれでもうワールドカップを勝っていく、
ボクシンググローブ片手だけにはめたカメね、
いや意外とそれはもう現実的にも正解だろうと思う節はあるのは、はい、じゃあ例えばヨーロッパ予選を戦ってきた、はいはい、じゃあスロベニアとかさ、はいはいはい、つまり超一流のドイツなんだなんだっていうところでさ、はい、同組に入って予選リーグ2位でプレーオフ回ってやっと勝ち上がってワールドカップ出たっていうさ、つまりヨーロッパ枠でいう7、8、9、10、11枠目ぐらいの国ってさ、もう完全にカウンターサッカーで、
ね、
ワールドカップも予選リーグすげえいい試合して、それで10ベスト16とか8とか行く、
そか
でもうそれ割り切ってるんですよ、で
それをそこで広まっていく、いろんなサッカーの裾野に乗っかって次のステップ目指していく、次のフェーズ目指していくってことですね、国として、
そういう別に一流じゃないという言い方じゃなくて、いわゆるワールドカップの優勝候補国じゃない二流国扱いされてるね、ヨーロッパの国の協会や監督や選手たちって分かってるんですよ。
なるほど。
それはまともにポゼッションでやってこうなんつったって、それはドイツが強いに決まってんだっていうのは日頃からもう分かってるから、過去の30年間のもう新参で、だから変わりきってるんですよ。
だから外国人監督を呼ぶのかもね。その空気分かってるから、そういうふうに戦うために。でも日本はそうじゃないってことか。
いや違う。
その
空気を監督を呼ぶ呼ばないじゃなくて、戦い方としてもこれをやる、うんうん、でそれにふさわしい監督を当然選ぶ、
う
ん、
そうだね、
うん、だから絶対ペップ・グラディオラは選ばない、うん、そういうヨーロッパ、
そうだね、
めちゃくちゃになっちゃう、
あれと一緒だって、アメフトってあれじゃない、攻めと守りで選手全員違うじゃない、スペシャルチームじゃない、だからもう予選までのチーム、うん、本番に挑んでいくときはもうディフェンシブチーム、うん、もう11人違うぐらいのね、
だって
俺嫌だな、予選のチームだったら、なんで本戦俺出れねえんだよ、
まあ、今 の、 あの日本代表監督のあの人ハリルだってアフリカのチームやってるんですよ、
はい、
アルジェリアかな、
アルジェリアかなんか
ですね、その時はもう超守ってガーンって勝ってベスト16行くんですよ、もうケレミのない、はあ、つまり割り切ってるんですよ最初から、
はあ、
で多分アルジェリアのサッカー協会だってそういうことをアルジェリア人アフリカだけど普段ヨーロッパで戦ってるからみんな、
はい、
キュッとセレクションで集めてももう意思統一というか戦術はこうだぞって言ったらスキルはあるからできる、それにふさわしい監督っつって選ばれてる、
どうだったのかな当時の選考、どうした呼べよなんだやつ呼ばれんだよとか言われてたのかな、
うんうん、
ハリルアルジェリアの時
それはまああったんじゃないですか、研究員の
時ね、オロゴン・ケイスケ呼べようとか、
まあ、ただ
ボビー・シンジなんで呼ばれんだ
よ、割り切ってる国の強化は、うん、その3年半かけてもうやってるから、
うん、
だいたいさっき言った23のうち18は確定してるんですよ、残り5枠だけが
ちょ
っと不動票だから、だからブレてないんですよ最初から、
なるほど、
もう標準をワールドカップに出ることじゃない、ワールドカップで予選リーグ突破するために絶対ヨーロッパと南米の強豪と当たんなきゃいけないんだから、
う
ん、
そうですね、
いかにそこを勝ち上がって、もうそこにしか目標も結果も求めてないから、だから普段多分アルジェリアの代表の選手だって各クラブチームに調べればみんな10番つけるような王様かもしれないですよ、足元も上手いしボールも持てる、でも代表になったら割り切るね、すげえフォワード1人置いて 1人引く。それを文句も言わずにやれるやつっていう。
ハイボール。
ハイボール、はーい。
2つ。そうだね。
2ついいですか。お箸していません。はい。
でも、そういう割り切り方を日本の教会とかは
教会
示したことがない。
教会ができてないから。
あとね、聞いたことがない。そういう考え方。
教会ができてないから、サッカーファンが割り切れないんだと思う。
なるほど。来週続きます。
お、
これ、ね、もう2つに割んなきゃいけないのがちょっと40超えるから、ね、そうです、ね、覚えておいてください。
お便りコールやりたかったですけど、はい、来週やります。
はい、はい、来週行きます。はい、お送りしたのは私ライト総長と
大人さんも、
そして
真のフットボール革命の指導者、はい、ロックソルトである
東証君、決勝戦よ。
うわ、革命である。お
やっぱ花粉症の薬飲んでるから酔うね。
酔うね。
告知が
さあ、KFG の報告 連絡相談コーナーでね、
なんとライブが決まりました。
こちらからの報告は、イベントをやります。
はい、
正式発表4月の12日、来月4月の12日の木曜日、場所がですね、東京 JR 山手線の大塚駅、
はい、
ね、住所は豊島区ですけどね、大塚駅から徒歩1分ですね。
めちゃめちゃ近いから、
ね、大塚ドリームシアター夢の劇場です。
新アジトでございます。相当
大塚ドリームシアターって夢がいっぱい詰まってるよ、
タイトル発表しますね、はい、KFG 新章、新しい章、地下アジト会議と第1回、はい、これが第1回です。
潜るよ潜るよ。
で、しか4月12日の木曜日、19時オープン、19時半スタートで、チケットがですね、前売りが2,000円、
お
プラス当日ワンドリンク500円です、
はい、
で当日券の人はプラ2200円プラスワンドリンク500円、はい、チケットは絶賛ですね、 KFG 特設サイトでも販売してますっていうです、ね、
これもツイッターで回ってるんですか。
もうこれはツイッターでサボちゃんオープンしてますから、ここから申し込んでください。
でもし手こきがっていう方は、あの店出ていただくとすぐもうよりどり緑でありますし、ちょっと外出るのめんどくさいよって方は終わった後僕3,000円で手こきしますんで私が
長男で、
私が長男
ね、はい、その手こきなの、ね、
しかもあの左手で、
何手
ね、レフト君、
レフト君まあ、ライト君のレフトが面白いね。
JR 大塚駅をご存じない方にはわからないと思
う。我ながら我ながらバカだなと思
う、はい。大塚は夢のパラダイスシアターの駅
です。
そうですね。ハイボールください。
で、はい。
そうね。
でそこでは
月1ぐらいでもうライブをやっていきたい。
はい、
ところで収録会、その楽屋がね、この大塚ドレムシアって何がすごい、楽屋がいいんですよ。
楽屋が広く
て、楽屋で一収録してライブに臨める。
へえ、
ね、
そうなんだ。
テレマシライブ自体もこの時間はじゃ収録も兼ねてやりましょうっていう時間を作っていいしね、
うん、でね、まあ総長は先ほどね、もう3,000円でね、総長がこきますなんて言ってましたけど、もう女性の同志職も安心して遊びに来てイベントに参加してほしい、
ね、そういうことですよ、ね、あとあのもう一個企画がありまして、毎回私の兄弟が井上真さんっていう人も芸人さんがいるんですけど、うん、彼が新ネタをやります、うん、
え
あの R1 グランプリ
すごいゲスト、
ね、準優勝以来何の脱も上がらない彼も、でも毎年ちゃんとネタを作ってる
作って
る、
ね、
そうなんだ。
それをきちっとね、3分間そのオープニングエンディングが分からない
んですけど、 M1 の時期とあんま被ってないです
か。
そういう R1 のも被ってない。
彼はちょっとネタしたいだけ
って、なるほど、
関係ないかもしれないですけど、
彼はしたいだけなんだ。
なんで相当とサブチョがよかったら、うん、フットボール落語もしくは私とのフットボール漫才あとでご協力します。その辺の演芸コーナーもちょっと作って、
だからその楽しい2時間か2時間半ぐらいのね、
もう親戚の寄り合いみたいな、ライト総長とロック総統のフットボール漫才があってもいいと思います。
いいね、
そうですね、
はい、どうもから始
まる、我々3人のフットボール大喜利、
ね、
同志君5人含めてのフットボール大喜利があってもいいと思います。
そうだから今までの KFG イベントをいろいろやってきましたけど、2016年までね、ちょっと違う魅力をね、我々はね、違う形を見せていきたい、
違う魅力
っていう感じ
です。そうそうそう、
うちのね、あのプリンスがね、さっき大道芸始めてたよね。
ああ、そうですか。そうそう、あらまあ、
コンボとかくるくる回したりとか、お手玉とかやったりするから、そういうの
発表会、あら、添えないね。
なんで、どうしようか、ぜひ、あの4月12日のね、前売り、はい、 募集サイトからぜひお申し込みお待ちしてます。
会社終わって7時半からスタートなんだけども、あの飯食うとかいくらでもあるから、松屋も隣にあるし、
もう
ちょちょっと食っていただいて、
はい、で引き続きこの KUG 連絡相談報告コーナーにお便りはどしどし待ってますので、
あ、じゃあそれもう情報出てるんですね。
出てます。
早速相当リツイートしてくださいよ。
はい、わかりました。
以上です。お願
いします。ライブ KFG 新章新アジト会議、今年から今年度から地下アジト会議始まります、
はい、
地上に戻ってくる気なんかねえからな、
ねえから
な